はい、どうもこんにちは、佐々木浩一です。さて、絶対に失敗したくない人のためのお金とビジネスのトレーニング、本日は第3話ということでお届けしていきたいと思います。最初にですね、トレーニングですね、前提共有の方から入っていきたいと思いますが、01のスタートアップから年収1億までを、カバーする内容ということになってますけども、まあ、あなたがどんな仕事をやってるにせよですよ。あるいはこれからスタートしようとしているに関わらずですね。年収が1億になるまでの、間にね、必要な、まあ、お金とビジネスに関する、知識とね、あなたがやるべきことですね。絶対に外してはいけない、特に法則っていうところですよ。今回はこの4回シリーズの中でお伝えしていくということですけども、すべて無料です。ただし、本気で取り組む人のためだけの、本格プログラムということになりますのでね。ぜひ、その意気込みで、取り組んでほしいということですね。やり方はすべて無料でお伝えします。こちらの方は僕のポリシーということになってますね。知識はただでくれてやるということでございます。教わった通りに、ね、一人でできる人は年収1億まではエスカレーター式でボンと言っていただくと。いつ1億円プレイヤーになるかはあなたが進むペース次第ということですね。まあこちらの方、年収ということなので年商ではないということですね。あなた自身が会社を経営して社員がいるというところであったにせよですよ、自分の年収が1億になるように、今回はね、お金というものと、そしてビジネスというものをね、しっかりと、基本的なところと、そして、収入を上げていく、お金を生み出していくっていうことについてのね、絶対に、外してはいけない、法則部分、そして法則通りにやっていれば必ず結果はついてくるというその部分についてしっかりと、お伝えしていくという内容でございます。そして今回は第3話ということで、あなたの RCF スコアが金儲けに与える影響ということですね。まあ、あなたのね、脳診断はもうすでに手元のね、結果があるかと思いますけども、そちらの方の解読をね、今回はしていくということになりますので、この動画、ここから先に進む前にですね、ノート、ペン、そして電卓、あなたの脳診断の結果という、この4つをですね、お手元に置いた上で、ぜひ、この先の動画の、再生をね、していっていただきたいと思います。では早速本題に入っていきましょう。本題に入る前にこの大前提を肝に銘じてくださいということで、まあ何よりも重要なことでございます。いいですか？よく聞いておいてくださいね。まずこれです。結果イコール原因です。もう一度言います。結果イコール原因です。あなたが望んでいる結果が欲しいのであれば、必要な原因を揃えてくださいということになります。いいんですか？結果の作り方は原因を揃える。いいですか？その結果になる原因を揃えるということです。この考え方、徹底的に自分のね、肝に銘じておいていただきたいなと思います。なぜそうなのかということなんですけども、まあ、お金を、生み出していくテクニックやノウハウとか、基礎力、タイミングとかね、まあ、いろいろな、要素があります。お金が実際に儲かるための、条件。条件は、まあ、いろいろございます。その条件をですよ、まあ、材料というふうに捉えたときに、その材料を料理するのはあなた自身です。どんなに条件が好条件であったとしても、それを料理するあなた自身が全ての原因になるので、そのあなたが選択を間違っていれば、どんな良い条件も望んだ結果にすることはできません。いいですか？結果イコール原因です。その原因は材料ではございません。あなた自身が原因です。ここのところをしっかりと押さえてください。 原因イコールあなた。そしてあなたの中にある原因とは何かといえば RCF、望んだ結果を生み出す公式、リザルトクリエーションフォーミュラですね。これの脳診断の結果があなたの原因になってますよということでございます。ここまで原因を特定できればですよ。特定できたら、これはもう、ね、何をどう改善していけばいいのかっていうことは分かりやすいですからね。はい。ということで、今日お伝えしていくことはですよ。あなたが思った通りに収入がアップしない原因をしっかりと突き止めていきます。そして2番目に、原因を取り除いた世界をチラ見せさせていただきたいと思います。で、僕自身のお金の物語ですね。前回はちょっとストーリー的にはね、どっちかというと人生の物語みたいな感じだったんですけど、まあ、お金というところにフォーカスして、僕自身のね、物語がどういうものだったのかと。で、4番目にあなたの RCF スコアをですね、読み解けばお金の問題はすべて取り除けるということの話をしていきたいと思います。ではまず最初ですね、あなたが思った通りに収入がアップしない原因とはということです。あなたの中にある原因って一体何だということですけどね。はい、稼げない原因はですね、詐欺目的のノウハウ提供者がね、原因なのかと。ね、あるいはいろんなセミナーがございますね。伝えてくれてる人が悪いのか。あるいは使えない社員。広い言い方ですね。あなたの思った通りに動いてくれない社員のせいですか？あるいは家族の応援がない？協力がない？協力してくれない？新商品、新規、事業がないから儲かんないのか？景気が悪いせい？どうなんでしょう。いいえ。楽な道を行きたいって思うあなたの、いいですか？ここ。重要ですよ。本能レベルでの信念が原因であって、この信念の力、超強力でございます。なので、あなたの中に入っている原因が本能レベルの信念なんだということでございます。はい。楽したい。ね。この状態ですよ。こういうものが自分の中にありませんかということです。できれば楽したいという思いですね。はい。まあ、無自覚、ね、無意識、ね、楽な道を行こうとする人が標的になっているのが今のネットマーケティングでございます。できる限り、あなた自身にね、楽をさせようとするわけですよ。楽を。これさえやれば、ね、結果が保証されるみたいなね。まあ、あなたの悩みを解決するね、あらゆるサービスは、あなたにお財布の紐を開かせるために、あの手この手で攻めてきます。ですよね。まあ、これ、コピーライティングの技術を使って、この本の部分に働きかけてくるわけですよ。強烈な、反応を呼び起こします。ね。で、あなたの財布を開かせる、ね、開く。開かせるために。で、この根本原因に対して策を打たなければ、結局いつまで経っても抜け出せないという話になるんですね。だからこれ一体何を意味してんのかなんです。根本を正したらどうなるのか。これね、楽したいとか、ね、近道があるんじゃないかとか、あるいは、その、自分がわからないことを教えてもらえば、ね、教えてもらえば、稼げるようになるんじゃないかとか。違うんですよ。そこのところなんですよ。根本はですよ。あなたの中に原因を作んなきゃいけないという話なんですよ。必要な額を稼げる原因をあなたの中に作るということですね。はい。これは先ほど言った通り、外側の条件ではございません。テクニックでもなければ、ノウハウでもないし、ビジネスの、好条件と言われているね、タイミングとか商材の良さとかね、そういうのも関係ありません。原因はあなたの中にあります。そこのところをですよ、無自覚なままでいると、ね、間違ったところにお金を使っていく、 ね、あなたにお財布を開かせてお金を使わせる人たちの罠にはまる。はい。あなたがやりたいことはお金を使うことですか？それともお金を稼ぐことですか？どちらでしょう？という話ですね。はい。では、ここで電卓を用意していただきたいと思います。あなたが考えなきゃいけないことはね、ビジネスとして売り上げを上げることなんですよ。そのためのアイディアなんですね。なので、まずビジネスってどういうふうなものなのかというところをね、簡単に、シミュレーションしてさせていただきます。原因を取り除いた、あなたの中から原因を取り除いた、単に稼ぐためだけに、稼ぎを上げるために、というね、条件で世界を見渡してみたときに、どんな世界になるのかということでございます。お金が増える一方っていう感覚、やばくないですかこれね。なんか蛇口からお金がボンボン出てくるみたいな。無制限に出てくるみたいなね。そういう感じです。これね、インターネット世界のビジネスはこのように動くんですよ。広告費、広告の費用対効果、制約率、利益ですか。ここだけ考えていただければいいんです。いいですか？広告費に対して広告の費用対効果、そして制約率がどの程度か、それゆえに利益がどのくらい上がるのか。電卓お願いしますね。毎月広告予算を10万円取るとします。そして1リスト800円とありますね。インターネットの広告でやりたいことはですよ、見込み客の連絡先、E メールアドレスや LINE の、ID など登録してもらうということです。ね、一人の人の登録、一人の見込み客、ね、それを1リストと表現してます。広告を使って1リスト800円で、ね、見込み客の連絡先をゲットできたとしましょう。その人たちに、ですよ、5万円の商材を販売します。制約率が 3% だった場合、ということで、見込み客っていうのは125人に、なりますかね。800円で10万円使うわけですからね。10万割る800。125と。で、制約率が 3% なので、かける 3% で5万円の商材というところになりますね。そうすると18万7500円。わかりますか？広告費というのは自動で流れます。ね、インターネットの広告ですから自動で流れるということです。ここに、1リスト800円取れる広告を出して5万円の商材を販売し、3% の制約率だった場合に、自動的に1ヶ月後に18万7500円。はい、以上をちょっとね、まとめていくと、こうなっていきます。10万円広告費毎月使ってですよ。現金が18万7500円。つまり、利益が8万7500円。これが毎月入ってくる。で、見込み客リストが毎月、125人ね。そして、毎月3人から4人のあなたのクライアントが増えていくというような結果になります。これ自動的にこうなっていくというふうになるわけですね。なので、まあ、この毎月毎月が積み重なっていくことをぜひイメージしていただきたいということになります。でです。ここにですよ、バックエンド商品を販売すれば、今度は広告費とかね、使わずに、コストをかけずに、すべてが利益になっていくというような、そういうビジネスモデルになるということになります。これ、収益性ということをぜひ考えていただきたいんですよ。収益性。まあ、利益率っていうかな、圧倒的に多いです。インターネットを使って、しっかりとコンテンツを作っていくということをするだけで、大きな大きな利益を作っていけることになるわけです。で、まあ僕自身はね、どういうふうなお金の物語で進んできたのかということを、ここでもう一度お伝えしていきたいと思います。お金に関して言うと、もう本当に山あり谷ありというのが僕自身の経験してきたことですね。まあ何を隠そう、僕も一旦このノウハウコレクターにはまりました。ね、自分が稼げないのは何か自分の中に欠陥があるというふうに思ったから、その欠陥を解決してくれるのは誰かね、他の人だったり、 ね、テクニックさえ、まあ、稼いでる人がやってることをそのまま真似すればいいんだというふうに思ったんですけど、ね、頑張っても頑張ってもね、毎月お金は生活費と借金に消えちゃうとか、自分が稼げないのはお金の稼ぎ方を知らないからだって思ってました。で、稼いでるやつのやり方を知ればできると思ってました。でも時間もお金もかければかけるほど結果から遠ざかっているように思えました。なんかこの心当たりありませんか？はい。でですよ、まあ妻への罪悪感というのは増したし、自信はなくなってくるし、自分への不甲斐なさや苛立ち、自暴自棄、ね、こういう状況で喧嘩が絶えなくなってきた。ね、なんかいろいろ言われるとですよ、そんなことはお前に言われなくたって分かってんだよ、みたいな感じのね、こういう状態ですよ。まあまさに、もう無理っていうね、このフラストレーションっていうのがね、まあ僕の場合はすごく強かったですね。結局今振り返ると何が間違っていたのかということなんですけど、お金とね、時間をかける場所が間違ってました。これはもうはっきりと言えます。お金と時間の使い方に、まあその人の価値観が出るし、その人の習慣が出るし、その人の生き様が出ちゃうんですよ。つまりあなた自身が出ちゃうということでね、一番最初今日冒頭にお伝えした原因はあなたの中にあると言っていた、このあなたの中にあるものが浮き彫りになってくるということですね。それはお金の使い方と時間の使い方に出てるんですよという話なんです。で、正しい場所にお金と時間を使うということができていったときに、急に展開が変わります。人に金と時間をかけるんです。いいですか？誰にかけるのか。導いてくれる人です。正しく導いてくれる人に時間、お金、使ったんです。結果に向かう努力の仕方を教えてもらいました。いいですか？他に向かう努力の仕方を教えてくれたんです。努力の仕方を教えてくれたんです。結果の出し方です。これがね、つまり原因作りを教えてくれたということですね。結果イコール原因だと言いましたね。結果が欲しいんだったら原因を揃えてくださいと。じゃあどういう原因を揃えなきゃいけないのかというところを導いてもらった。そのおかげで急に結果になったということになります。でです、ここで多くの人がハマる2大失敗原因の克服という話になっていきます。まず1つ目、RCF の歪みです。ここに出ております。2つ目、RCF の方向性に出ております。さあ、これ一体どういうことなのか。はい、解説していきたいと思います。こっからはあなたの RCF スコアを読み解けば、お金の問題はすべて取り除けるという話になっていきます。まずは2大失敗原因の1つ、RCF の歪み。歪みって一体何だということを解説していきましょう。RCF、アイデア、感情、思考、計画ということで、あなたの強み、弱みをね、脳診断の方でもうすでにスコアは手元にありますね。このスコアをしっかりと読み解いていきたいわけです。まずこういう形でね、ひし形の、まあスコアどんな感じになってますかね。はい、これがまあ例えば歪んでるとこういう形になって結果にならないという話しましたね、前回ね。はい、ここでね、あなた自身がまあどういう形をしてるのかと。このバランスの良い形になる人はほぼいないですので安心してください。どっかに歪みがあります。で、その歪みをね、まあここに示した例だとたまたまね、そのアイディアが、大きくて、その他が小さいというような形だったんですけども、それぞれ後ほどね、スコアの読み方というのは、解説していきますけども、これね、アイディア、感情、思考、計画のバランスが超重要です。で、自分の中にどういう穴があるかということをちゃんと見ておくということでございます。感情が弱いだとか、思考が弱いだとか、計画が弱いだとか、ね、アイデアが弱いだとか、まあ、そこをちゃんとしっかりと穴埋めしていけば、ね、バランスは取れます。そこのところをね、できるようにしていってください。でです、それだけではなくて、RCF の方向性というところで、どっちに向かって RCF を回すのか。 RCF というのは結果を生み出す公式ですから、いい結果も悪い結果も公式通りに出ているということなので、悪い結果を向かうために RCF を回してもしょうがないわけですよ。望んだ結果になるべく RCF をぐるぐるっとサイクル回していただきたいんですね。なので望んだ結果に方向性が向かうかどうかという、向かってるかどうかというのが超重要です。で、まあ、行動前に結果の 90% は確定しているということで、あなたのスコア通りにもう決まっちゃってるという話になるんです。ね。これ、目先の楽を求めるとどうなっちゃうのかということなんですよ。これ。先ほどね、その、あなたの中にある原因っていうのは、さっきなんか怠け者のスマホを見ている寝転がってるおじさんがいたじゃないですか。ちょっとでも楽をしようっていうのがあると、ね。あの近道があるんじゃないかっていうところに向かっちゃうとですよ、方向性がずれちゃう。そしてずれた上であなたの、RCF のスコアの弱い部分がもろに出て、結局馴染み深い結果の連続になっちゃうと。ここを克服していくためにはどうしなきゃいけないかということで、目先の楽を求めるんではなくて、自分の課題にちゃんと向き合うということをしないといけないです。なのでですよ、これ四字熟語、同じ意味の四字熟語でございます。これ、目先の小さな利益を得ようとして、結果的に大損こいちゃうっていう四字熟語、調べたらいっぱいあるんですよ。ここに挙げただけありました。とりあえず、ネットで調べて、これだけ出てきましたね。ということはですよ、いいですか？目先の楽を求める、目先の小さな利益を追い求めるっていうことが、いかにダメなことかっていうことなんですよ。これはもういいですね。ね。でもついついってなっちゃう。ここが大きな落とし穴なんです。常に。それさえ克服できればいいんです。そのために、あなたの RCF のスコアをちゃんと読み解いて、アイデア、感情、思考、計画、そして行動っていうところのバランスを取るようにしていくとですよ、この、目先の楽を求めて大損こくっていう繰り返しに歯止めが効くんです。ですか。これ、歪みと方向性両方一遍に修正していくのに、RCF のスコアというものは非常に役に立ちますよという話をしてるんです。はい。僕自身も失敗から学びました。実際失敗したから自分の癖が分かって、でそれ以降は失敗しなくなったということでございます。つまり RCF の僕の落とし穴がよく分かっちゃったという話ですね。でもちょっと痛い目に遭いました。2014年のことです。 RCF マスタープログラムというのをローンチした時に失敗しました。後にも先にも利益が出なかったっていうのはこれのみでございます。はい。赤字にならなくてラッキーだったなということでございます。なぜこうなっちゃったのかと。まあ当時ですよ、2014年くらい、俺秒速で億を稼ぐ人がテレビにバンバン出てたという話じゃないですか。で、オプトインアフィリというね、手法が流行ってて、美味しい思いしようと僕もね、スケベ心が出ちゃって、一発狙いに行っちゃったわけですよ。はい。一発狙いはやめてですね、コツコツ広告でしっかりと見込み客を取っていくことを重視した瞬間に、2015年にはですね、修正されて、見込み客が5000人もさらに増えて、健全な経営になったということでございます。2014年というのはですね、僕にとってはまあ、だいぶ、経費は吐き出していった形になりましたね。このプログラムのね、あの2014年の RCA マスタープログラムの、まあ、利益は赤にならなかったって言いましたけど、それ以外のところでだいぶコストを使ってるので、全体としては赤にはなってはいませんけども、まあこれだけの収益率、利益率のビジネスでトントンにしちゃうっていうことは相当コスト使っちゃったという話になりますね。はい。ここから僕自身は学んで現在に至っているということになります。さあ、これね、長期的視点と短期的視点っていうところになります。目先のことにとらわれると墓穴を掘りますよと。ね。さあ、ここであなたのスコア見てみてくださいということです。あなたの RCF スコア、ちょっと読み解いていきましょうね。これ読み解けたらですよ。これ、ここに絵にある通り、 で、パズルの最後のピースがパチンとはまるということになりますから、しっかりと聞いておいてください。まずアイディアです。アイディアが低い人。ね。稼ぐアイディアが乏しいので、誰かに頼ろうとするとか、自分にはアイディアが出せないので、誰かに依存したいと思うとか、誰を頼るかというところはすごく気をつけていただきたい。まあ、せっかくご縁いただいてるんで、ぜひ僕のことを頼っていただければなと思います。ここがアイディアの弱い人の、まあ、うん、陥りやすい、ね、ところと。では、感情が弱いとどうなるかと。自分が何かをしたい理由が感じられず、わからない、継続できない、途中で諦める、常に原点回帰する意識を持ってくださいということで、感情がフラフラフラフラしちゃう人というのはね、その場の、状況に影響されやすいので、常に何のためにっていう原点回帰ですね。何のためにやってんのか、そもそも何をするために始めたのか、これ原点回帰するっていうことを心がけてほしいと思います。次に思考が弱い人。これはですね、応用力がないので、通り一辺倒になりやすいと。柔軟に変化させられないと。一つのことしかできないとかっていうね、そういう癖があります。ので、まあ、臨機応変というかね、状況によってしっかりと目的達成のためにやり方は何でも選んでいいんですよという、その柔軟性、すごく重要になりますよと。柔軟性意識してください。で、計画が弱い人ですね。これ優先順位決められないので優柔不断ね、うん、優柔不断になっちゃうということです。なのでしっかりと優先順位を踏まえた上で、決めていくということですね。だから結局目的というものを見失っちゃいやすいので、目的に応じてちゃんと優先順位を死守するという部分。で、その上の計画だというところで、やっていってもらえればと思います。はい。ということで、穴を埋めようと策を講じるときにですね、またここにも落とし穴があるんですよ。自分はここが穴だから、先ほどね、アイディアが乏しい人はね、誰かに頼る傾向が強い。でもこの、ね、口のうまい人に頼っちゃうというかね、騙されちゃうみたいな。だから結局必ず自分のそのスコアの弱い部分にこの楽な道を行こうとするっていうのが出るんですよね。はい。なので欲しい結果に対して効果的な方法を見つける努力を怠り、楽な道を行こうとすると、そういうことをやってるうちは結果にはならないよと。大事なのは3つの法則です。ね。これ、稼ぐ段階、まず01で稼いでいく段階ではアイデアと感情が強いと有利になります。ですけど、そのまんまだと先に進まないと。稼ぎ続けるという段階では思考と計画をフルに使ってこないとなかなか難しくなってくる。さらに言うならば、3のね、増やし続ける段階ね、3つの法則のね。ここでは計画とアイディアっていうものがさらにまた重要になってくるということで、結局4つのバランス取っていくことが超重要だということなんですよ。なので各段階を進むプロセスで必ずあなたの苦手克服が求められますので、しっかりと RCF を意識してやっていけば01から1億円プレイヤーまでバンと行きやすいということになります。RCF の4つの要素に働きかけることが、まあ、欲しい結果の原因作りなんですよということになります。はい。ということで本日も以上でして、課題提出者ね、得点が3つ配られるということで、こちらの方ね、まあ、1話2話でもお伝えしてきた通りでございます。さて、すべてね、課題提出した人だけにこれ3つ全部が配られるということになりますが、はい、今回の課題3ということでですね、今回は提出した人に3つ目の得点まだ配られません。次回最終話のね、課題と合わせて今回の、課題を出していただけると、3つ目のね、得点も配られるということでございます。じゃあ課題は何か。課題3つございます。あなたの課題ね、 アイデア、感情、思考、計画のどれですかと、弱みはどれですかということです。あなたの RCF を健全化することで解決したいお金の課題は何ですかと。これが二つ目。はい。三つ目、RCF を健全なサイクルで回したときに得られる最高の経済的な豊かさについて表現してみてくださいよと。まあ、僕の場合だと、地球を遊び場にしたいとかね、土壌改良したいなど、ございます。あなたがお金で最高のね、結果、豊かさ。得たとしてあなたは何を実現するんですかということで、こちらの方をぜひ表現して僕に教えてください。はい、では以上でですね、第3話終了ということで、いよいよ最終回、次回ですね、第4話では、誰かを幸せにする力とお金の力を融合させる方法ということで、楽しみな話題、いよいよ最後ですね、お伝えしていきたいと思います。ということで、以上で第3話終了していきたいと思います。では第4話、お楽しみに。ありがとうございました。